願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、さきです。今回は人の思いが持つパワー、エネルギーということをテーマにラジオを更新していきます。ちょっといろいろ家のことをしながら撮っていくので、音が入るかと思いますがご了承ください。実は先週上の子が風邪をひき、上の子の風邪が、下の子に移り、昨日なんか20分寝て起きて20分寝て起きてみたいな感じでほぼ、寝れなかったのでね、なんかぼーっとしているんですけれども、やらなきゃいけないこと、家のねやらなきゃいけないことがいろいろと溜まっているので、やりたいなと思ったラジオの更新と合わせてやってしまおうという感じで今洗い物や片付けなどをしております。それでそのよしやるかと思ってね、その前に一回トイレ行っとこうと思ってトイレに行ったんです。でトイレに最近長男がトイレトレーニングをしているんですけど、一回トイレ でおしっこができたらシール1枚みたいな感じで壁にこうシールが貼れるようにね、ファイル、クリアファイルを貼ってそこにシール入れて、クリアファイルにできたらシールを貼っていくみたいな感じのものをやってるんですけど、何気なくその貼ってあるシールを眺めていてふと気づいたことがあったんですね。それが何かっていうと、シールの種類が2つありまして、1つは、私が買ってきた子供が好きそうな、働く車シリーズのシールなんですね。消防車とかパトカーとか、ショベルカー、ブルドーザー、そういう子供が好きそうな可愛いシールがあるんですけど、それともう一つがなんか旦那さんがなんかのイベントでもらってきたよくわからないステッカー、5枚ぐらい種類があるステッカーがあって、最初それ、使い道がないから捨てようかなと思って手に取ったんですけど、でもトイレの成功シールに入れといたらもしかしたら子供がシール貼るかもなと思って、そのクリアファイルに入れてたんですね。そしたらなんかその、車のシールよりもサイズが大きいからか、なんか子供って単純でね、大は小を兼ねるという考え方で、大きいシールがあると、大きいシールから貼りたがるんですよ。それでなんとなく入れといたその使い道がなかったステッカーを率先してトイレが成功するたびに、貼っていたんですね。でその何の思い入れもなかったステッカーが今日トイレで眺めていたら、なんか私にとってはちょっと特別な、思い出があるステッカーに変わっていたんですよ。それまではもう使い道ないから捨てようって思ってたぐらいのものが、たった数日の間になんかとてもこう愛おしい思い出がギュッと詰まってる、あの時トイレできたからシール1枚貼るって言ってこのシール貼ってたなみたいな感じで、なんかすごくこうほっこりした気持ちでね、そのステッカーを眺めている自分に気づいて、それでああそうかって思ったことを今日のラジオではシェアをしようと思うんですけど、結局その物事、自分の人生で起きていることに、対して大きな意味を持つのって、それに自分がどんな思い、どんな感情を乗せるかっていうところなんだなっていうことに気づいたんですね。でこんまりさんとかの片付け系の本とかね、ラジオとか聞いてると、そういう片付けのプロが声を揃えて言うのが、 一番片付けられないものは写真や、思い出、旅行とか子供が学校で作ってきた図工の作品とか、そういう思い出が詰まったものが一番処分しづらいから、それは一番最後に手をつけてください。でみんな声を揃えて言うんですよ。それから片付けてっていう片付けのプロはいなくて、あのだいたい片付けのプロは、食器類とか、衣類とか、とにかく数が多くてそこまで思い入れがないからポンポンポンポン使ってないものは捨てれるじゃんっていうものから片付けようねって言うんですけど、その思いが乗ってるものって非常に処分しづらい、手放しづらいっていうのが、まあ物にも言えるんですけど、それって私たちの過去の記憶や出来事に対しても同じだなって、思ってですね、まあ、今回はその私の場合はね、ほっこりしたっていうエピソードで、その捨ててもいつ捨ててもいいやと思ってたステッカーが、あのちょっと私の中では多分今じゃこれ捨ててって言われたらうーんみたいな、あの時嬉しそうに子供がシール貼ってたしなみたいな感じでちょっと躊躇すると思うんですよね。なのでまあそういうほっこりエピソードではあるんですけど、これ逆も言えて、自分の中の嫌な記憶とか悲しい思い出とか、まあ、ちょっとトラウマになってるような子供の頃の出来事なんかも、まあ、ある意味感情が乗っているんですよね。で、その良くも悪くも自分の中で特別な出来事、特別なエピソードとなっているから非常に手放しづらいものになっているだろうなっていう、まあ、自己分析ですね。で実際私が、まあ、仕事もそうですけど、仕事関係なく友達とかと話していても、やっぱりその過去こういうことがあったんだみたいな、あのいいことばかりじゃなくてね、なんかこう家族のいざこざだったり、学校でのなんか友達との不調和だったり、職場でのなんか辛い出来事だったり、そういう出来事をこうシェア共有していく中で、やっぱりそういうその良かったことだけじゃなくて、その人にとって辛かったエピソードっていうのもなかなか手放していきづらいというか、記憶から消えていかない特別な箱に分類されているようなものが多くて、ただやっぱりこの先の人生を生きていく上で何回も何回もその辛かったことばっかりを反芻して、それでまあネガティブになったり落ち込んだり、なんか気持ちが揺らぐと、まあ、その人の今後の、ね、貴重な時間が、まあ、ネガティブな方の、ね、割合が増えていってしまうから、まあ、できればそういった出来事も自分のこれからに生かしていくっていうのができると、まあ、ベストなのかなとは思うんですけど、まあ、そうじゃなかったとしても、自分がそこに特別なね感情を抱いている、感情を乗せているから定期的に思い出したり、いまだに嫌な出来事として記憶されていたりするんだなっていう、何ですかね、客観視をする。それをすると、なんかその出来事云々が特別っていうよりかは、そこに抱いている自分の思いが特別なんだっていうことに気づけると思うんです。この微妙な、ね、ニュアンスの違いなんですが、わかりますかね。さっきのシール、ステッカーで言うと、ステッカー自体が変わったわけじゃないんですよね。ステッカーのデザインとか、そのもの自体は私にとっては未だに、まあ、そんなに魅力的というか、私の好みでもないし、お気に入りのステッカーっていうわけじゃないんだけど、ただそこに付随してついてきた出来事や思い出が特別なんですよね。で、そういう辛いこと、嫌だなって思うことも、その起きた 出来事自体が変わ何かこう特別変わっているわけではなくて、そこに対して自分がどんな意味をつけているのか、どんな感情を抱いているのか、どんな思いを持ち続けているのかっていうところが、その出来事に対して、まあ、自分が人生の中で特別な出来事、良くも悪くもね、特別な出来事として自分の記憶に留まってるっていう、そういう理由の一つなんだなということ、そこをちょっと今日はラジオでシェアできたらなと思って話をしてみました。なんとなくでもいいので、話が伝わればいいかなと思います。なんかその結局物事ってそこにどういう意味をその人がつけるかなんですよね。自分が、別に何も気にも留めないっていう人もいれば、それに対してめっちゃ好きとか大好き、特別なくしたくないっていう感情を抱く人もいるし、かと思えば同じものなんだけど他の人からしたらもう見たくもないし聞きたくもない触りたくもないみたいなものである可能性もあるんですよね。でそこにどういう思いを乗せるか、どういう意味をつけるかっていうことで、私たちの人生に、まあ、起きている出来事の意味って変わってくるんだろうなって思うんです。例えば私の中で過去ね、嫌だなとか悲しいなって思った、まあ、記憶の一つとして、友達から無視をされたりとか仲間外れをされたりっていう出来事が小学校の頃にあったんですね。結構まあ女の子ってそういうことを1回や2回を経験してる人が多いかと思うんですけど、私もそういう経験があって、それがやっぱりこう長い間心の中で傷になっていたんですよね。なんかすごく自分がその無視される存在なんだっていうことがショック、無視されたこともショックなんだけど、あ、自分ってそういう風な存在なんだっていうところにすごく傷ついた記憶があって、その、傷ついた気持ちというかな、それが大人になっても 長い間言えずにいたんですけど、でただね、そのヨガをしたりとか、まあ、いろいろ自分のことを観察するっていうことを習慣化するようになって、あ、この過去の辛いなって思った記憶を何回も何回も呼び起こして、その辛さを味わっているのは今の自分が選択していることなんだって気づいたんでやめたんですよ。それまではそういう悲しい出来事がありましたと、その悲しい出来事が私を傷つけてる、未だに私を傷つけてるって思い込んでたんですけど、よくよく考えるとそうじゃなくて、確かにその悲しい出来事が起きている最中はその悲しいことに自分は傷ついていたかもしれないけど、その後ですね、もう何年も何年も何年も経ってもそのことを思い出すと悲しくなるっていうのは、その記憶をわざわざ自分で反芻して呼び起こして繰り返して思い出してるから自分が悲しくなってるっていうことに気づいて、もう必要以上にわざわざその自分の辛かったこと、悲しいなって思うようなことを思い出すのやめようと思って、でやめたのが一つで、あとはその許すっていうことですよね。なんかその相手を許さなきゃっていう風に思い込んでた時もあったんですけど、それもやっぱりちょっと違って、結果許すのは相手を許すんじゃなくて、そういう風に何回も何回も辛い思い出を繰り返し反芻することで自分を苦しめてた自分を許すっていう選択をするようにしたんです。そしたらすごく楽になって、びっくりするぐらいその過去の辛かったこと、嫌だなって思ってたことがどうでもよくなるというか、まあ、どうでもよく、まあ、なんていうのかな、もう知らないとかってなるわけじゃなくて、あ、まあそういうことも自分の人生の中のエッセンスの一つだよなみたいな感じで、まあ、考えられるようになったんですよね。で、まあその辺もちょっと 参考になる人は、あ、そういう考え方すると楽だなって思う人はやってもらえばいいと思うんですけど、とにかく今日のシェアしたかったのは、その起きた出来事とか、そのもの自体に何か特別な意味があったり、それ自体が変わってるわけじゃなくて、そこに自分がどういう意味をつけてるかが変わるよっていう話なんですよ。その小学校の頃に友達に無視をされたというので、傷ついてた私も、その無視されたという出来事、思い出が変わったわけじゃなくて、その思い出に対して私がどういう意味をつけるか、自分がそういう傷つけられるような過去を背負っているっていう意味を持っている時は、やっぱり記憶を思い出すたびに悲しいなとか辛かったなとかって思ってたんですけど、今はそうじゃなくなったんですよね。なんか、あ、そういう出来事があったけど、それを繰り返し思い出して自分を苦しめているのは今の自分なんだ。じゃあそれを繰り返してきた自分自身を許すっていうことをしてみようって思ったら、もうその過去起きた思い出自体は何にも変わってないんだけど、そこに対する自分の思いが変わったことによって、辛かった思い出が、まあ、別にそんな言うほどでもないか、そういうことも自分の今のね、自分にとってのいろんなこう、なんていうのかな、彩りの一つになってくれてるなみたいな、そういう経験をしたからこそ、そういう経験をしたことがある人に寄り添うことができるし、まあある種の強みとして自分自身見れるようになったなっていうふうに、まあ、考えられるようになったんですよね。なのでそういうふうに、あ、なんか嫌なことがあったりとかね、もちろん嬉しい楽しいということがあったりしても、あ、自分がそれに対してこういう感情、こういう思いを乗せているから、これが大切に思えているんだ、これが特別に思えているんだ、この出来事が悲しいっていうふうに記憶してるんだっていうふうに、まあ、これもね、俯瞰力ですよね。まあ、普段から言ってますけど、自分を客観的に見る練習をするっていうことが、生きづらさから離れていくためのすごく役に立ちます。ぜひぜひやってみてください。ということで、今日のラジオが役に立ったよという方は、ぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。